ス内のアミコです。中学生の息子が
この放送はスタイフ放送今月末で終了してボイシーだけになります。バク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミヤモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサースーツアクターケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、もう完全に雑談会でございます。いやーもうね、朝からちょっといろいろあったんですけど、朝ね、結構早い時間に母親から電話があったんですよ。母の話をするのがちょっと久しぶりなので、ざっくり母の状態をお伝えすると、私が生まれた時から、まあ、うつ、ちょっと精神的疾患がある状態で、私は多分これうつではないと思ってるんですけど、診断がね、うつになってるだけというのは感じがあるんです。そのうつ病じゃないっていう意味ではなくてですね、うつに近いけども、うつとは違う疾患であるっていう感じが、もう家族はもうみんな思っているっていう状態で、まあ、うつというものに当てはめることで、まあ、なんとか、母の精神状態を、まあ、キープしようとしているような感じが、お医者さんの方にあるのかなっていうのが、正直な印象なんですね。まあ、なんでかっていうとですね、悩みの原因になっているものがなくなっても、次のターゲット、次のターゲット、次のターゲット、次のターゲットっていうふうに、悩んでる原因が移ってる状態なんですよね。一個の悩みがその解決しないから、次から次へと全部が不安になるっていう感じでもなくって、解決しても、その精神的なものが全く回復しないっていう状態なので、これは多分ちょっと鬱とは違うのかなと。なんか、何かを頑張りすぎてパーンとなったっていう感じでもないわけですよね。で、それはちょっと多分鬱ではないだろうなっていう感じはあるんですけど、まあそこはちょっとざっくり説明しておいておいて、お医者さんからはですね、まあ、母と私が関わると母の依存が過剰になっちゃうんですよ。なんかちょっと一回話を聞いてあげるっていう行動をとると、その後結局悩みが一個じゃないし、解決するわけでもなくって、次から次へとターゲットが移るという感じなので、依存がひどくなっちゃって、その後から夜中中電話を切らせてくれない、何度も電話をしてくる、家に押しかけてきて、ドアが鍵がかかってるのにドアを壊す勢いでガチャガチャガチャガチャ開けようとしたりとか、窓を叩いたりとかっていうことをしちゃうようなタイプなので、でしかもその自分を心配させたいがために救急車を呼んで、救急車には乗らない、病院には行かない、ただただ救急隊員を2時間3時間家で拘束してしまったりとかするっていう風で、私がいろんな各所に迷惑をかけては、そのお詫びに行く役目っていうような状態が続いているので、とにかく母親との接触はできるだけしないようにしてくださいっていう風に言われてるんですね、病院側から。ひどくなっちゃうから。で、その状態で今日の朝、まあ、電話がかかってきたんですよ。で、家にアライグマがいると。で、アライグマ自体はその住んでるっていう風なだけだと、まあ屋根の裏とかにいるから、まあ、直接会うことはあんまりないと思うんですけど、ずっとそれをね、まあ、ここ数年ぐらい、まあ、アライグマがいるっていうのは聞いてたんですよ。なんだけど、なんかアライグマが屋根裏からお部屋に降りてきて、で今どこにいるかわからないっていう風に言ってたんですよね。で、本当にアライグマの姿を見てるのかどうかわからないよ。わからないんだけど、アライグマが家の中にいると。で、今姿は見えない状態だっていう風に言っていて、で、業者にも依頼済みだって言ってるんですよ。で、私に電話をしてきた理由が、その業者さんが娘さんに電話をしてくださいって言ったって言うんですよ。 でも多分違うんですよ、理由は。明らかに違うと思うんですよね。私が言ったところでアライグマの問題って解決しない上に、ただただ私がそばにいるだけになるから、どっちかっていうと人の出入りがしないようにどこかの一角に扉を閉めて待機してるしかないはずなんですよ。アライグマ来ちゃって対処するって言ったってね。で、業者さん来るまで待ってるだけなんですよ。で、そこに私が行く意味もないし、多分なんですけど、その依頼された業者さんに私大変なのとかアピールしまくって、私は不安で不安でとかって電話を切らなかったんだと思うんですよ。これね、いろんな方にやってるんです。本当にいろんな方に迷惑かけてて、だからその救急隊の方にも迷惑かけてるぐらい、本当にこれをいろんな方にやるんですよ。心配させようとするんです、本当に。で、狂言に近いことをずっとやってて、息ができないって嘘をついて救急隊呼んでしまって、本当にね、お詫び暗記したことはもうあるんですけど、これ何回もやってるんですよね。で、他にもそうやって狂言みたいなことをやったりとか、心配させよう、相手が私を心配だと思わせるようなことを言おうとするわけですよね。で、それをやるから多分電話を切らせてくれなくって、娘さんに電話してくださいっていう意味で、こっちでは対処しきれないから、家族に電話してくれっていう意味で娘さんに電話してくださいって言ったと思うんですよね。もう明らかにその感じなんですよ。で、もうね、みんながそうする気持ちもわかるし、で、まあ私自身がそのために呼ばれるので、まあ毎回それを対応しなければいけないっていう状態でやるんだけど、これに乗っかっちゃうと、もう次から次へと、私ね、今日ね、体調が悪いのっていうふうに嘘をついて、で、私を外に出さないようにするんですよ。これ私実際に大学生の時軟禁状態にずっとあってたので、大学に行かせてもらえないっていう時があったんですよ。だから、2階の窓から飛び降りて大学行ってたんですけど、だから、そういうことをどんどん過剰になってってしまう人だから、ここで対応すると、私、また多分外に出れなくなったりとか、仕事に行かせてもらえなくなったりとかするから、私にも人生があるし、まあ、息子もいるし、家族もあるし、私自身がね、ここで優しくすることで、何のメリットもないんですよ。デメリットしか生まれてこない。で、多分こういう状況にいる人ってそんなにいないから、多分、すっごいお母さんに冷たいねって思われちゃうかもしれないし、で、私のことをね、悪く言われちゃうんですよ。近所中にね、もう言いふらすんですよ。こういうことしてくれなかった、ああいうことしてくれなかった。で、私めちゃくちゃ近所の方に悪どい女っていう感じで、もう情報を植え付けられちゃってるんですよ。母のその被害みたいな感じで、私にこういうことしてくれないんですとか、私が大変なのに家に来てくれないんですよとか、娘が悪魔なんですっていうふうに触れ回って、悪魔っていう言葉でもう埋め尽くされてるくらい、近所中に言われちゃってるぐらい、そうやって言いふらしたりもするわけですよね。で、まあ、それって家族の中の問題だから、外に言うっていうこと自体も、まあ、だいぶやばいなっていう話なんですけど、まあ、ずっとそういう思いをして、まあ、近所の方にそういう目を向けられながら、まあ、生活してるから、もう慣れちゃってはいるんですけど、ただ、こういうことを、まあ、親から受けて生活している人もどこかには多分いるんだろうと思うし、私みたいに突き放すことができなくて、で、苦しんでいる人も多分いると思うんですよね。で、私はこうやってパンって突き放してでもちゃんと自分を守るっていうことが、まあ、やるタイプだからいいけども、それができない人は多分今も苦しんでる状態の人も多分、まあ、親とかね、そういう形だけじゃないと思うから、いろんな形でね、こういう風に苦しんでる人は絶対どこかにいると思っていて、まあ、だからね、正直にお話はしてるんだけど、私は確かに、まあ、親は大切にしなければいけない、まあ、だから近況にしてるんですけどね、近くに住むようにはしてはいるんだけど、ただそばにいすぎることで余計に悪化してしまう、 症状を持っている人もやっぱりいて、で依存体質みたいな母のタイプだと、もうとにかく心配させようとか迷惑をかけるてるつもりが本人にないわけですよ。でなんなら覚えてないとか、そんなこと私してないって後から言い出すみたいなことで、実際に私仕事先のお店でも2時間3時間私以外のスタッフを拘束して、私が仕事休みの日ですよ、拘束して2、3時間泣き散らかしてお店に迷惑をかけた上に、で娘が鬼になったんですってその人に言いまくって、で店舗の中で鬼ってお母さんに言われてるよって言われたりとか、それだけのことをやっておいて、私そんなこと一度も言ったことないっていう風に後から切れ出して、またお店に来てお店の人に、私娘に鬼なんてそんなこと一言も言ってないのにみたいな感じで喧嘩を売ったこともあったんですよそのくらい本当にいろんなとこに迷惑かけてるから、もうこういう思いをしてる人絶対どっかにいる。まあ親だけじゃなくて夫婦だったりとかね、なんなら子供側がそういう風になってる場合もあるかもしれない。いろんな方が多分いると思うから、まあ、こういうこともケースとして私は話してもいいんじゃないかなと思ったので、今日ねそのまま雑談としてお話しさせていただきましたけども、私はちゃんと自分を守るために行動するし、自分の人生をちゃんと守るだけではなくて、家族のこともそれで守るっていう風なつもりでやっているので、まあ、人によってはね冷たい女という風に映るかもしれないけど、私はこういった形で、やっておりますというお話を雑談でさせていただきました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルプリモメラさんからいただいております、ありがとうございます。いよいよ明日でスタンド FM が終わってしまうから、今度は帽子に引っ越してね。アミエモンスポンサー&おはようございます。いつも私にまでありがとうございます。おはようございます。スレープニール見つけました。ミラーリングせずにウェブサイトを見れるのはかなりすごいし、これだとほとんどの動画も見れるようになるので、めちゃくちゃいいことを知れました。スタンド FM でアミエモンの声が聞けなくなるのは残念ですが、ボイシーでもためになるお話が聞けるのを楽しみにしてます、ということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。スレープリル見つけましたか。これかなり使いやすいと思います。ブラウザを見るためのアプリっていろいろ入ってはいるんですけど、十字キーでなんていうのかな、ポインター操作っていうのかな、マウスみたいに動かしやすさはスレープニールが一番いいかなと思ってます。まあ、いろんな使い勝手もあるし、 Amazon の Fire TV Stick の場合だとシルクブラウザっていうアプリに切り替わったりとかっていう形で、それの使い方によって使えるアプリは変わったりはするんですけど、これは覚えておくといいかなと思います。大画面で動画だったり、YouTube とかね、Netflix とかだとアプリがもうそのまま入ってるんで、シンプルにそれ使った方が楽なんですけど、まあ、それ以外にもね、見たい動画とかって YouTube だけに入ってない時もあるから、結構使い勝手いいんじゃないかなと思います。おすすめでございます。そしてね、スタイフの放送は明日で終了となりますが、最後までよろしくお付き合いいただけたら嬉しいです。もうなんか最後の方は雑談会みたいになってますけど、まあでも、まあ私らしく、まあこの2、3年放送が、3年か。3年ですね。3年以上やってる放送が、ずっとやってこれたかなと思うので、これからはね、ボイシーになりますけれども、ボイシーの方でもお付き合いいただけると嬉しいです。ハロプリモメラさん、コメントありがとうございます。そんなコーナーで私の SNS のフォローよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッズ、それからスタンド FM とボイシーで、別々の内容で放送させていただいておりますが、スタンド FM は明日までとなっております。ぜひね、ボイシーの方もお聞きいただけると嬉しいです。全然ね、別の内容で話してきたんですよ、本当に3年間。全く別の内容で話してるので、ぜひね、ボイシーの方も、聞いていただけると嬉しいです。それから、ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております、戦神という作品に、豆粒家ではございますが、エキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト人生ぞろいの作品となっております。原作の小説版、漫画版も出ておりますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。 そして怪獣ラート映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。それから10月31日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2。14時から16時から18時からと3部制。1800円、ワンドリンク付き。支援後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きが見れる機会、なかなかないので、ぜひこの機会に足を運んでいただけたらなと思います。そして、マスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。AC サイトは概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。